5分間の時間の無駄遣い、こんにちは。 BHU の岡見文勝です。今日は2013年9月17日火曜日、六曜はともびきでございます。ちょっとなんか音が反響しているのが聞こえるでしょうかね。久しぶりにホテルから、出張先のホテルからですね、こちらラジオ岡見アップしております。先週もね、出張にいて一泊していたんですけれども、そちらの出張に行く直前に撮って、でまた出張から帰ってきた後撮ってたもんですからね、ホテルからアップということはなかったんですけれども、今回もやっぱり一泊なんですけれども、今日まずね研修やって、また明日研修があるんですが、今日ばかりはですね、まあ早朝からね、出発して、朝から研修と、でまた明日も研修ということでね、ちょっと今日は久しぶりにホテルからのアップでございます。ちょっと反響するんですよね、ホテルで撮るとね、コワーンってね。で出張いろんなところね、会社員時代からいろいろと行かせてもらってますけれどもね、何でしょう、本当に場所場所によってですね、そのホテルの周りにあるものが変わってくると。でまたこの講師の出張でね、今までその泊まってきたホテルの中で、その周囲に何かいろいろ繁華街があるですとか、食事どころがあるってところがあんまりないんですね。飲み屋はあるんですよ。飲み屋はあるんだけれども、前もお話ししましたけど、私あんまり一人でね飲むという趣味がないもんですから、まあだから食事どころ探すのが大変で、まあここはね幸いにして幸いって言っていいのかどうかわからないですけど、近くにすき家がね、ありましたね、牛丼屋のね、そこで晩ご飯を食べてきたと、あとちょっと足伸ばすとケンタッキーフライドチキンがあったんですけれどもね、あとミスタードーナツか、まあねどれもね晩飯にするにはちょっとというところもあったんでね、すき家で晩ご飯を食べてまいりましたけれども、今までだから出張に行って夜食事、うわこれは豪華だっていうのってあんまりないんですよね。だからたまたまこの前山口に行った時に、あこんなところに B 級グルメがあったんだってね、B 級グルメ食べたぐらいで、あとはねなんかすごいいつも晩ご飯は寂しい思いをしてるっていう印象なんですけどね、ここら辺のところなんとかしてくんないかなと思うんですけど、あまりそこまでね贅沢言えないっていうところで、はい、毎週火曜日はね、日本公開前の映画を語るということで、今回紹介しますのはデリバリーマンと、ビンス・ボーン主演のデリバリーマン。こちらですね、実は監督がケン・スコットという監督なんですけれども、この方が2011年に撮ったフレンチ・カナディアン、だからカナダはカナダでもフランス語圏のカナダで撮った、邦題が人生ブラボーと、現代がスターバックという、こちらの映画のリメイクです。で、まあ映画のリメイク自体は珍しくないんですけれども、同じ監督が、国籍というか国を変えて、でしかもだから言語も変えて、でも脚本も監督も同じ人っていうのはちょっと珍しいですね。記憶にある限りではファニーゲームっていう、ミヒャエル・ハネケというね、オーストリアの監督が最初にオーストリアで撮ってドイツ語でやってた映画を、これを同じ映画を今度アメリカにね、アメリカ向けにリメイクしたと。でこちらも一応ね、監督はミハエル・ハネケ、監督脚本ミハエル・ハネケだったんですけど、あちらはホラーですね。でこちらはコメディでございます。どんな話かというと、人生ブラボーをご覧になった方は全く同じ話なんですけれども、主人公の男性が過去に精子提供ってのを行ったんですね。自分の精子をね提供して、これあれはお金もらえるのかな。で、提供をしまくったあまりに遺伝子上533人の子供がいるっていうことが発覚しちゃったというところでね。で、そのうち142人の子供から身元開示の訴訟を起こされてるという事実を42歳になって知ってですね。で、最初のうちはね、身元明かすつもりはなかったんだけれども、その子供のね、533人のうちの一人が、応援してるサッカーチームの選手だったっていうことに気づいて、他の子供にも興味を持ち始めると。このサッカーの部分がひょっとしたらアメリカではまた変わってくるのかもしれませんけれども、大筋は変わらないところで、アメリカでは最近ではね、コメディとか、ハートフルコメディね、もっぱら出演しておりますビンス・ボーンが主演ということでね、予告見たかけれども結構楽しみで、フランス版というかカナダ版の予告と結構似てるんですけれども、アメリカっぽいその編集の仕方をしててですね、こちらもどうでしょうね、日本でまた公開されるんでしょうかね。人生ブラボーは結構日本でも評判良かったみたいなんですけれども、こちらもひょっとしたらまた公開されるかもしれません。またその時は人生ブラボーってタイトルになるんでしょうかね、どうでしょうかね。はい、ということで5分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。